女の住んでいない寺中では、僧侶が針やハサミを持つことがないとも言えない。その糸くずが庭先に散っていたとて、さのみ怪しむにも足らないかもしれないが、留吉は夕べの一件を思い合わせて、この糸くずにも何かの子細があるらしく疑われたので、辺りをうかがいながら、そっと自分のたもとに忍ばせた。庭先にあまり長く徘徊していて、他の僧らに怪しまれては何かの邪魔であると思ったので、留吉は縁側に這い上がって、再び元の寝床の上に座っていると、やがて小坊主が朝飯を運んできて、今日は起きられるかと聞いたので、どうにか起きられるようにはなったが、まだ手足の自由が利かないから、向かいの籠の来るまではこうしておいてくれと留吉は頼んだ。小坊主は快く承知して、どうぞごゆっくりと答えて去った。昼に近い頃に吉五郎は向かいの籠をつらせてきて、なっしょ坊主や寺男に礼を言って留吉を受け取って出た。出る時に吉五郎は寺男の屋敷にいくらかの金を包んでやった。親分、不動様の境内まで駕籠をやってください」と留吉は小声で言った。駕籠は音羽の大通りへ出ないで反対の方角に向かって目白坂を登った。不動の門前に駕籠を下ろさせて、駕籠屋をそこに待たせておいて、留吉は親分に助けられながら門内に入ったが、人目をはばかる彼らは客を呼ぶ掛茶屋をよそに見て、金付き堂の石垣の陰に立った。どうだ、とめ。早速だが、何か種は上がったか？と吉五郎は放火無理の顔をすり寄せて聞いた。別に面白いこともありませんでしたが、でも一つ二つ。留吉はまず夜中の格闘の一件を話した。それからかの糸くずを出してみせると、吉五郎は一目見て笑い出した。ははこれだこれだ、実はこの菅糸、俺も見たよ。どこで見ました？江戸川橋の上で。ゆうべおめえに別れてから風の吹く中を帰って行くと、橋の上で火の番の娘を見つけたんだ。お冬があんなところをうろついていましたか？一旦ここを逃げてから、どこをどううろついていたのか知らねえが、橋の上で若い侍と話していて、俺の足音を聞きつけると、すぐにまた逃げてしまった。その侍は何者です？その侍はおまかない組の瓜生長三郎。この頃家出をしたおきたという娘の弟だ。いや、それはまあ後のことにして、俺がその侍と話しているうちに、一つの白い蝶々がひらひらと舞い上がった。ふーむ、白い蝶々がまた出ましたかえ。留吉も目を見張った。俺の鑑定ではお冬のたもとから地面に一旦落ちたのを強い風に吹き上げられて、まあそう思うより仕方がねえと吉五郎は説明した。侍の持っている提灯の火で透かしてみると、その蝶々には細い糸がついている。細くて光っているのを見ると、これだ、この菅糸だ。中途で切れたと見えて、やっぱり七八寸ぐらいしかついていなかったが、俺の目には確かに菅糸と見えたんだ。その蝶々はどうしました？捕まえようと思ううちに風の吹き回しで川の中へ落ちてしまったが、蝶々も生き物じゃねえ。 薄い紙か絹のようなもので上手にこしらえたんだろうと思う。暗い中で光るのは羽に何かの薬が塗ってあるんだな。早く言えばお化けのようなものだ。この時代には子供のおもちゃにお化けというものがあった。リンの類を用いたもので、それを水に溶かして人家の板塀または土蔵の白壁などに幽霊や大入道の姿を描いておくと、昼ははっきりと見えないが、暗い夜にはその姿が浮いたように光って見えるのである。もちろん子供の幼稚ないたずらに過ぎないので、それに驚かされるものは少ないのであるが、気の弱い娘、子供などはやはりこのお化けを恐れ嫌った。怪しい蝶が闇夜に光るのは、それに類似の手段を用いたのであろうと吉五郎は密かに想像していたのであった。そうかもしれませんね、と留吉もうなずいた。さもなけりゃ寒い時節に蝶々の飛び出すはずがありませんからね。そこでその蝶々がどうして飛ぶか、こしらえ物を飛ばせる以上、誰か糸を引くやつがなけりゃならねえ。俺がだんだん調べてみると、その蝶々が飛び出すのは風の吹く晩に限っているらしい。そうなるといよいよ怪しい。と言って、小さい蝶々を飛ばせるにはどんな糸を使うのか、それとも何かのからくり仕掛けにでもなっているのか。俺は上野のカラス凧から考えて、多分この菅糸を使うんだろうと鑑定していた。おめえも知っているだろう。花時になると上野じゃ菅糸の凧を売っている。薄黒いからカラス凧というのだ。あの凧は紙が薄い上に糸が極細の菅糸だから、風のない日でもよく上がる。今度の蝶々にも菅糸をつけて風の吹く晩に飛ばせるんだろう。そうして暗い晩を狙ってやりゃ、自分の姿は見えねえ。蝶々だけが光る。まあこんな手妻だろうと思っていた。ところが案の通り、ゆうべの蝶々には菅糸がついていた。おめえも寺の庭で菅糸を拾った。万事が符合する以上はもう間違いはあるめえ。蝶々の正体は大抵分かったというものだ。そうです、そうです、と留吉はまたうなずいた。なるほど、親分の言う通り、お化けとカラス凧で手妻の種はすっかりわかった。ところでそれを使うやつはお冬というやつだろう。なぜそんなことをするんでしょう。ただのいたずらでもあるめえが。ただのいたずらじゃねえに決まっている。それにはお冬を使って何かの仕事を目論んでいるやつがあるに相違ねえ。誰かがお冬の糸を引いて、お冬がまた蝶々の糸を引くというわけだから、順々に手繰っていかなけりゃ本家本元はわからねえ。それにしてもここまでこぎつけりゃ大抵の山は見えているよ、と吉五郎は笑っていた。そうするとお冬はゆうべまたあの寺へ舞い戻ってきたんでしょうか、と留吉はまた聞いた。そうのようにも思われる。そうでねえようにも思われる。俺もそれを考えているんだが、その菅糸が落ちていたんですよ。この一件はお冬ばかりじゃねえ。大勢のやつらが関わり合っているらしいから、 糸くずだけで、お冬とも一途に決められねえ、と吉五郎はまだ考えていた。だが、まあ今の話はこれだけにしよう。来たついでと言っちゃすまねえが、不動様にお参りをして別れようぜ。二人は本堂の方へ足を向けた。